ヘブル人への手紙4章1節から7節です。新約聖書440ページ、ヘブル人への手紙4章1節から7節。それでは朗読いたします。ヘブル人への手紙4章1節から7節。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのですけれども、彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられています。なぜなら神は第七日についてあるところで、そして神は第七日にすべての技を終えて休まれたと言われ、その上でこの箇所で、彼らは決して私の安息に入れないと言われたからです。ですから、その安息に入る人々がまだ残っていて、また以前に良い知らせを聞いた人々が不従順の家に入れなかったので、神は再びある日を今日と定め、長い年月の後、前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです。主の安息に入ると題して、このヘブル人の手紙をご一緒に読んでいきたいと思います。で、この冒頭はですね、こういうわけでというふうに始まるわけですけれども、これはですね、その前の章、3章のですね、7節から、詩編の95編の後半が引用されてるんです。で、そこかを受けているわけなんですけれども、この恐れる心を持とうではありませんかというのは、この詩編の引用から来ているわけです。で、ここではですね、ですから聖霊が言われる通りです、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならない、荒野での試みの日に神に逆らった時のようにと、こう始まるわけです。で、この心を固くなにしてはならないというこの言葉がどういう意味であるのかというのがこの後続くんですけれども、荒野での試みの日に神に逆らったと、こういうふうに、書いてあります。荒野での試みの日に神に逆らった。で、これはですね、聖書の中では大変有名な出来事を指しているんです。で、実は、この元の詩編、95編ではですね、ここの場所は、荒野での試みの日という場所はですね、もっと具体的になっていまして、メリバでのように、荒野のマサでの日のようにというふうに、95編の8節ではですね、書いてあるんです。メリバでの、出来事、マサでの出来事、これはですね、出エジプト記の中で、まあ、もう一つは民数記も関わってくるんですけども、旧約聖書のモーセがエジプトから脱出してからの物語の中で大変有名な物語なんですね。イスラエルの人たちがモーセと共にですね、モーセを先頭にしてエジプトの奴隷から解放されて、そしてですね、シナイ半島の荒野を旅をしている時の出来事であるわけです。で、まずマサというところが、マサとメリバというのは、まあ、同じ場所といえば同じ場所なんですけれども、例えばですね、このマサという場所ではレフィディムというところへ来まして、そこで人々がですね、水がないと言ってモーセに文句を言うわけです。で、そこで、モーセは神様の言葉に従って、杖で岩を打つとですね、人々を潤す、ものすごいたくさんの水が、その岩から湧き出てくるわけです。そしてですね、出エジプト記の17章7節では、その場所をですね、マサ、またはメリバと名付けたと書いてあるんです。 で、それはどういう意味かというと、その場所にこう書いてあるんです。彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからであると、こういうふうにですね、神様のが本当に私たちと一緒にいるのかと言って、まあ、試みたというか文句を言ったというところなんですね。で、それをマサとかメリバという名前をつけているわけです。で、実はですね、エジプトから人々が脱出をしていくときというのは驚くべき奇跡の連続だったわけです。海の中に道ができるというですね、そしてそこを歩いて、海を渡るという、そういう前代未聞の奇跡を経験しながら、3日後にはですね、水がないと言って不平を言い出すわけです。これはまた別の、一番最初の不平なんですけども、その時にもですね、モーセは人々に水を与えているわけなんです。これは16章に出てくるんですけども、それから今度はですね、お腹が空いたと言ってエジプトへ帰った方が良かったという人たちも出てくるわけです。そこで神様はマナという不思議な食べ物が毎朝、地面にですねあるようにするわけです。そういう経験をしたにもかかわらず、その直後に今のメリバの出来事が起こるわけです。再び水がないと言ってみんな文句を言うわけです。心を固くなにしてはならない、つまり頑固になってはならないっていうのは、これほどにですね、神様の技を経験しながらも一向にですね、神様に委ねるとか信頼するということをしない、そういう頑固さをですね指しているわけです。で、実はですね、メリバという名前はこの後もう一回出てきて、全部で2回出てくるんです。で、それはですね、実はこの、モーセが人々とこう歩いていって、今経験してマナが降りてきた直後のメリバからですね、実は40年も経ってからの出来事がまた再びメリバという出来事になるんです。同じようにですね、水がないと言って不平を言うわけです。エジプトから来て、僕たち私たちを連れてきたからこんなことになるんだと言って不平を言うんですけども、ここでモーセはですね、神の言葉に従ってまた再び杖で岩を打つと、また同じように水が出てくるわけです。非常にこう、なんていうか、1回目と2回目の出来事が非常によく似てるのでややこしいんですけども、実は40年も経った出来事なんです。そしてその40年後の人々というのは、その40年前の人たちの子供たちの世代なんですね、当然。というのは、この40年前に逆らった人たちは結局ですね、それほどに私を信頼しないなら約束の地に入ることはできない、つまり今のイスラエル、当時カナンの地と呼んでいたその約束の地にあなた方はたどり着くことはできないと言われるわけです。そしてたどり着くことができるのはあなた方の子孫だけだというふうに言われて、彼らは40年間アラノを旅しながら次々とそのアラノで、死んでいくわけですね。そしてその世代がみんな死んでしまった頃にですね、このメリバの出来事が、もう一回次のメリバの出来事が起こるわけです。そうするとその間ですね、もうずっと神様から毎日のように、マナーは降ってきて、そして飲み水も不足することはなかったんです。この時のイスラエルの人たちの人数っていうのは、どんなに少なく見積もっても200万人はいたわけですね。それだけ大量の人たちの毎日の食物、水がですね、一日たりともなくなってしまう、欠乏することはなかったというのは驚くべきことです。そしてその間、荒野、もう本当にですね、私も荒野歩いたことありますけれども、何にも食べるものなんかありません。もう岩だけで が荒涼としたその岩地がですね、ずっと続いていくような場所です。でそういう奇跡を毎日のように経験しているにもかかわらず、40年経っても彼らはその反抗心をですね、反抗を続けているということなんです。ですからそれほどにですね、彼らの心は固くなであったというわけです。ですからその親の世代がどうであったか、40年の間、この3章の17節でですね、神が40年の間生き通っておられたのは誰に対してですか、罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんかと、罪を犯してと、彼らの不信仰のためだと。18節で、神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか、他でもない従わなかった者たちに対してではありませんか、このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことが分かりますと。だから40年前の彼らの不信仰はこうやって約束の地に入ることができなかったのだというわけなんですね。それではさらに40年後の新しい世代もなおその固くなさを持ってるんですけども、彼らは約束に従って安息の地に、約束の地に入ることができるんです。でもその出来事を通してここでですね、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならないという、この言葉がですね、の意味がわかるわけです。ですから4章でこういうわけでと始まって、私たちは恐れる心を持とうではありませんかと、神の安息に入るための約束がまだ残っているのにというふうにこう続くわけですね。つまり信じる心を持っていかなければならないのだと。それは神の安息に入るための約束がまだ残っていること、それがですね、信じて生きる意味であると言っているわけです。私たちにはこの安息の地に入るという約束がまだ開かれているのだと言っているわけです。そしてそれがですね、4章の2節では、というのも私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのですと。つまり安息の地が約束されている人たちと同じように、私たちも同じように約束されているのだと。それは信じた私たちは安息に入るわけです。そしてその信じるとはどういうことかというと、2節のですね、後半に御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと、これは不信仰のこと言ってるんですけども、聖書の言葉を自分に結びつけていくこと、その聖書の言葉を、神様の言葉を信じていくことを信仰なのだというふうにここで言っているわけです。神様の言葉を信じていくこと、そしてこの安息というのは、あのモーセたちの時には確かにカナンの地に入るという、約束の地に入るというのが安息に入るという意味でした。でもここでは明らかにそうではないんです。その話はもう あの時点で歴史的には終わってるんですが、もっともっと安息というのはもっと大きな約束なのだと、ここでヘブル人の作者は言っているわけですね。で、それは、この後ですね、3節の後半に、最も世界のもといが据えられた時から御業はすでに成し遂げられていますと。これは安息のことを指しているんですが、4節でもう少し詳しく書いています。なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日に全ての技を終えて休まれたと言われている。これは有名な創世記の2章の2節に出てくるものですね。でここはですね、実は、創世記の2章の2節では、なさっていたすべての技を やめられたと書いてあるんです。でもここでは、全ての技を終えて休まれたというふうにこう、まあ書き換えてるんですね。つまり神様はあの創世記だけ見るとその創造の技を終えたのだというふうにしてるんですけども、でもその意味は神様は休まれているのだと。そしてそこからは神の休みである安らぎ安息がこれから続いていくという意味なのだということを、このヘブル人への手紙の作者はその意味をここに入れて聖書の言葉を引用しているわけです。つまり神様は6日間この天地を作る創造をして、第7日目にはそのすべての技を休まれた、やめられたというところは実は神様の休みがあるのだと。そしてそこからは安らぎがこの世界には与えられているのだと。ずっとその安らぎというものがあるのだと。そしてその安らぎというのはどこまでではなくて今もそれは続いているのだと。そしてその安息休みの場所に入れる人と入れない人がこのあの時の出来事のようにあるのだということを言っているわけです。あの時は約束の地という今のイスラエルのあの辺りを指して約束の地と言ったんですけども、でも神様の安息というものはもっともっと大きくて、実はあの創造のこの世界を作られた時から私たちにそのような安息に入るようにちゃんと神様は招いているのだと。そしてそれは今も私たちに続いていると。4章の6節ではですから、5節でですね、その上でこの箇所で彼らは決して私の安息に入れないと言われたからですと。これは今の詩篇の場所を言っているわけですけれども、同じようにこの神様の安息にも入れる人と入れない人がいるのだと。ですからその安息に入る人々がまだ残っていて、つまりまだその人たち、まだまだ入れる人たちはいるのだと。そしてその人たちを招くために神様は再びある日を今日と定め、長い年月の後前に言われたのと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならないと、もう一回私たちに呼びかけてくださっているのだと言っているわけです。で、8節でですね、もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであれば、つまりこのヨシュアというのはあのヨシュア記で明らかなようにですね、このヨシュアが今度はモーセはもうこの安息の地に入れませんでしたので、約束の地に許されませんでしたので、そのモーセの後継者であるヨシュアが人々を引っ張って、そしてこの約束の地に入っていく物語がヨシュア記ですね。で、そのだからヨシュア記というのはそのイスラエルの人たちが、約束の地に入っていく物語 であったわけです。で、もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであればというのはそういう意味です。ヨシュアが与えたというか、ヨシュアがその約束の地に、先頭を切って導いていったということですけれども、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょうというのは、つまりそれだけが安息であったならば、別にわざわざこの詩篇が今日あなた方は心を固くなにしてはならないなんていう詩篇を作る必要はなかったというんです。もうあそこで約束の地が終わってしまったら、神様の安息は約束の地で終わってしまったんだったら、こんな詩篇はダビデは作ることはなかっただろうと言っているわけです。それは、ここでですね、その、神はその後に別の日のことを話されることはなかったでしょうと。したがって安息日の休みは民のためにまだ残されています。神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのですと。つまり約束の地に入ることとは違う、もっと大きな安息が残されているのだと。そしてそれをですね、別の日として呼び、それを、この詩篇では今日というふうに 呼んで私たちを招いているのだと。そして共通していることは、この言葉に従って生きていく人で、実はヨシュアという名前はですね、後にイエスという名前と同じ意味であるわけですね。ですから、そのイエス様が与えてくださる、今度はヨシュアではなくてイエス様が与えてくださる安息こそがですね、新しい、そして本当に永遠に続く安らぎになるのだということを、この彼はですね、ここで言わんとしているだろうと思うんです。そして、この安息に、本当の安息に招く神の言葉は、どのようにして私たちを招くのか。それは大きなことで言えば、信じていくということなんですけれども、もう少しここで、じゃあどういうふうに、私たちに語りかけていくのかということがですね、12節から、こういうふうにあります。神の言葉は、11節から読んだ方がいいですね。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんかと言ってですね、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前に現れない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです、とこうあるわけです。安息に招く神様の言葉は、私たちの心を鋭く照らしていく光であり、そしてそれによって私たちの罪を私たちが見極めていくように働かれていくということです。ルカの福音書の5章にですね、イエス様と出会った弟子の物語で、ペテロの物語があります。ルカの福音書の5章の、1節からなんですけども、少し、かいつまんで読んでいくならばですね、ペテロの船にイエス様は一緒に乗って漕ぎ出していくわけです。で、3節でイエスはそのうちの一つシモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように、そしてですね、この後深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取るようにと。そうすると、ペテロは言うわけで、これシモンというのはペテロのことですけども、昨晩は、ここの場所で漁をしたけども一つも取れませんでした、でもお言葉でしたらその通りにしてみましょうと言って網を下ろすわけです。するとですね、6節でおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そして、仲間を呼んで2艘の船で、引き上げてもなお沈みそうなぐらいだったわけです。その時にですね、8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから、というわけです。これはですね、こう読んでても非常に予想外の展開なんです。どう考えてもなぜペテロがこんなことを言ったのかっていうのが読み取れない場所ですよね。でもこれは何らかの働きかけが彼の心の中にあって、彼は明らかに私は罪深い人間だということを悟るほどの何か心を照らされるような経験をしたわけです。イエス様の前に立つということは、一瞬にしてこの自分の心の中にあるものを、彼は罪深い人間であるということを彼は突きつけられたわけですね。それが彼を立てなくさせたわけです。それは彼の今こう大量にで喜ぶことを全て捨て去ってしまうほどの衝撃だったわけですね。それは先ほどヘブル人の手紙で読んだ、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けるという、あの力ですね。そうすると、その ペテロに対してイエス様は、10節で恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのですと。彼らは船を陸につけると全てを捨ててイエスに従ったというわけです。この全てを捨てて彼にイエス様に従っていく、あなたはこれから人間を取るようになるのだと。その新しい人生のステージは、これがですね、彼にとっての安息であるわけです。イエスと共に歩んでいくその一日一日が彼にとっての安息に入るということなんですね。安息というのはイエス様の言葉に従ってイエス様と一緒に生きていくことでもですね、ペテロはいつも心が安らいでいたかというと、決してそんなことはありませんでした。イエスが捕らえられた時には、彼はですね、まあイエス様のそばまでついていくわけなんですけども、でもですね、自分に疑いがかかりそうになると3回もあんな人は知らないと言って裏切るわけですね。自分はあのイエスとは関係のない人間だと言って逃れようとするわけです。そしてその自らの弱さに彼はですね、直後に泣き崩れるということがルカの福音書の22章の最後62節にありますね。それから今度はヨハネの福音書の22章では復活されたイエス様にペテロは出会います。その時にイエス様はペテロに対して、あなたは私を愛しますかと3回聞くわけです。私はあなたを愛しますと3回繰り返さなければならない。でも彼はですね、3回も繰り返されて心を痛めるわけです。なんであなたは私にそれほど聞くのですかと。でもあなたは私の羊を飼いなさいとイエス様から声をかけられるわけです。それはやはりですね、彼が心を照らされていく、イエス様を裏切って生きてきた自分の弱さをですね、再び照らされていく。でもそこにですね、差し貫く言葉ではあっても、彼はですね、私の羊を飼いなさい、これは彼のですね、新しい羊を飼いなさいというのは教会のを守るものとして生きていきなさいということなんですけども、彼にとってはこれがですね、再び安息へと招かれていくわけです。つまりイエス様と共に歩んでいく道へ向かっていく。つまり心安らいで何にも起こらない平穏無事な一生をこれから過ごしていけるということを安息とは言ってないんです。その後も様々なことが起こりながらも、でもイエス様と共に歩むことを続けていく、そうやってイエス様に任せていくこと、これをですね、今日のヘブル人の手紙の4章の10節では、神の安息に入る人は神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのですと。自分の技を休むということは、神様に、イエス様に委ねて生きていくと、信頼して生きていくということを指すわけです。マタイの福音書の11章に有名な言葉があります。11章の28節ですけれども、21ページですが、マタイの福音書の11章の28節にはこういうふうにあります。すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きはお安く、私の荷は軽いからです。そうすれば魂に安らぎを得ます。自分の技を休むということは、私のもとに来なさいと、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと、その重荷を私に背負わせなさいという意味ですね。魂に安らぎが来ますと。ですから私たちも、私のもとに来なさいという言葉に応えることをイエス様は私たちに呼びかけるわけです。 今日もし声御声を聞くならあなた方の心を固くなにしてはならないというその今日というのはそのようにイエス様に委ねて生きてみなさい、そして安らぐこと、そのように生きることが今日なのだと。それを心を固くなにして自分の技を続けるならばそこには安息がないんです。イエス様の招きに自分の姿を照らされて、そこから委ねて生きていこうとしてイエス様を見上げていく場所、それがですね礼拝であり、そしてそこから私たちは安息に入るものとして、生きていくことが許されているのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちはさまざまな重荷を背負いながら毎日を生きていますけれども、どうぞあなたに委ねていく、その安息というものがこの世界にあるということを、どうぞ私たちが本当に信じて入っていくことができますように、どうぞ導いてください。あなたが用意されたその創造の時から、この天地を作られた時の第7日目に創造されたその安息は、私たちのために永遠にこのように用意されています。私たちがそこに入っていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。